本文に入ります。龍ヶ崎でも震度7クラスの大地震が起こったら、ご自身の地震対策を確認してみませんか？問い合わせ、防災安全課、電話、内線、352。令和6年、能登半島地震で亡くなられた皆様に、心からお悔やみ申し上げるとともに、被災された多くの皆様にお見舞いを申し上げます。能登半島地震以降も、日本各所で地震が発生しています。震災への備えを改めて確認してみましょう。災害支援報告。富山県高岡市、石川県七尾市で給水支援を実施。1月4日から9日に、令和6年能登半島地震で被害のあった富山県高岡市と石川県七尾市に職員を派遣し、給水活動を行いました。高岡市とはコロッケによる町づくり交流がご縁。東日本大震災の際には、高岡市水道局から給水活動支援を受けました。水道復旧に伴い、5日には高岡市での活動を終了。その後、甚大な断水被害を受けていた七尾市からの要請を受け、七尾市で給水活動を続けました。支援体制、派遣人員、災害支援経験のある柏崎危機管理官を含む市職員4人、派遣車両など乗用車1台、給水車1台、給水袋500枚、派遣された職員4人の写真が掲載されています。活動記録、高岡市、1月4日、5日、断水のあった伏木地区で給水活動を実施。活動中、徐々に断水は解消しましたが、夜まで絶え間なく給水に来られる方がいました。七尾市、1月6日から9日、市内全域で断水被害が、七尾城登山口駐車場で給水活動を実施。朝から夜まで給水待ちの列が途切れることはなく、吹雪や雨の中、1時間待ちとなる時間帯もありました。伏木地区と七尾城登山口での給水活動の写真が掲載されています。災害派遣を経験した職員からは、こんな声が。今回の支援では、東日本大震災時の恩返しも含め、精一杯活動してきました。現地では食器を洗う時など何をするにも水が必要、トイレやお風呂にも入れないといった声が多かったです。やはり水の備蓄は大切だと感じましたし、水やトイレの問題は生活に密接に関わってきます。大変な状況の中、給水にいらした皆さんから、ありがとうとのたくさんの温かい声に支えられ、無事に活動を終了することができました。地域で活動、防災安全課の鈴木主査と円城寺副主査の写真が掲載されています。引き続き、国や県と協力し、被災地への継続的な支援を連携して行っていきます。現地での活動の様子は、掲載されている二次元コードからご覧ください。龍ヶ崎市での備えはどうなってるんだろう。被災時に必須、水、トイレの備えを確認。水、市での備え。飲料水兼用耐震性貯水槽。容量100トン10万リットルの地下埋設型貯水槽が市内に3基あります。貯水槽は水道管直結で常に水道水が循環。地震発生時は水道管内に水を溜め置く構造のため、被災時には飲料水としても使用できます。設置場所、龍ヶ崎小学校、龍ヶ崎消防署西部出張所、龍ヶ丘公園辰野古山ステージ付近、飲料水備蓄、 飲料水運搬袋。小中学校などに設置してある防災コンテナに分散して備蓄。備蓄の総量、飲料水 500ml、2リットル、約1300箱、約15,600リットル。飲料水運搬用袋、約6000枚。防災井戸、13箇所のコミュニティセンターに設置。定期的に水質検査を実施し、飲用水に適さない場合は生活用水として利用できます。消防団の水槽車。飲料水を6トン積載できる水槽車。極地の蛇口から給水が可能で、送水や夜間活動に役立つ照明機器を配備。平成27年9月、関東・東北豪雨災害や、令和6年、能登半島地震、被災地で給水活動などにも活躍。災害時には、飲み水や生活用水として、水が必要となります。断水に備えて、家庭での水や給水容器の確保も考えてみましょう。飲料水兼用耐震性貯水槽、防災コンテナ、防災井戸、水槽車などの写真が掲載されています。トイレ、市での備え、マンホールトイレ、専用配管のマンホールの上に仮設トイレを設置して使用、下水道が通り避難所となる市内の小中学校やニューライフアリーナ龍ヶ崎など15箇所に整備。ここがすごい。下水道直結のため衛生的。下水管が使用できない場合も汲み取りで利用できる。テント型トイレ。仮設集合トイレテント。下水道が通っていない避難所となる市内の小中学校3箇所に整備。ここがすごい。使用した便袋をゴミ捨てダクトからテント外のトイレ収納袋へ直接捨てられる。水や電気が不要。簡易トイレ。吸収剤が入った使い捨ての袋をかぶせて利用する組み立て式の簡易トイレ。小中学校の防災コンテナに備蓄。ここがすごい。簡易トイレの袋を普段利用するトイレにかぶせると、普段のトイレを災害時のトイレとして利用できる。マンホールトイレ、テント型トイレ、簡易トイレの写真が掲載されています。家庭でできるトイレの備え。市販の携帯トイレの備蓄。市販の携帯トイレはコンパクトで備蓄に適しています。平時は車内にいくつか置いておけば渋滞時にも役立ちます。一般的に1日1人5個が目安。使用した携帯トイレの捨て方。製品によって捨て方が異なります。説明などをよく見て利用しましょう。新聞紙や猫砂などで手作りの携帯トイレを作る。用意するもの。少し大きめのビニール袋2枚。ちぎった新聞紙や猫砂、ペットシーツ。作り方。1. ビニール袋を水を流し切った便座にセット。2. もう1枚のビニール袋を便座に重ねる。3. ちぎった新聞紙や猫砂、ペットシーツなどを袋に入れ、用を足す。4. 用を足し終わった袋は口を縛って燃やすゴミへ。ここまでの担当は堀井でした。
いざという時の市の備蓄、防災コンテナを確認。指定避難所の小中学校内に災害時のための防災コンテナを配置しています。飲料水、食料、毛布などの生活物資と避難所を運営するのに必要なもの、 救出用の資機材などが入っています。各所に設置している防災コンテナの備蓄品は、最大5200人の避難者が3日間生活するのに必要な量を備蓄しています。防災アプリ防災龍ヶ崎の備えには、災害への備えに必要な情報がまとまっています。ぜひご確認を。ここに Apple Store、Google Pay の二次元コードがそれぞれ掲載されています。防災コンテナの中身を見てみよう。市の備蓄は最低限のもので、被害規模などによっては不足することが予想されます。皆さんの家庭や職場などでも、日頃から食料品や生活用品など必要なものを備蓄しましょう。防災コンテナに備蓄されているもの、2月現在、飲料水、食料。備蓄食料はすべてアレルギー対応品です。飲料水 500ml、 2リットル、おかゆ、アルファ米、古食用、炊き出し用、野菜ジュース、ライスクッキー。飲料水関係、飲料水蛍光袋、浄水装置、塩素、フィルターを含む。トイレ関係、マンホールトイレ、テント。マンホールトイレが設置できる避難所のコンテナのみ。簡易トイレ、テント。テント型トイレが設置できる避難所のコンテナのみ。トイレットペーパー、凝固紙付き便袋、使用済み便袋を一時集約するための使用済み収納袋。救出活動用備品、スコップ、大型バール、ノコギリ、斧、ヘルメット、ハンディライト、乾電池、軍手、オイル燃料を含むエンジン式遅延装。避難所運営用備品、折りたたみ式リアカー、ドライバーなど工具一式、ブルーシート、救急箱、投降機三脚、停電対策防災用井戸用のガソリン式発電機、発電機用4サイクルオイル、発電機などの燃料保管用のガソリン蛍光管、電源延長ドラムコード、水道用ゴムホース、かまど、かま蓋のかまセット、ひしゃく、ガスコンロ、ガムテープ、トラロープ、ハンドポンプ、生理用品、乳児用紙おむつ、大人用紙おむつ、毛布、担架、水などを飲む際に使用するカップ容器、ハンドスピーカー、乾電池、パーテーションテント780基と段ボールベッド180基は集約して備蓄してあります。コミュニティセンターにも備蓄品があります。子供用の備蓄セット、粉ミルク、アレルギー対応品、紙おむつ、お尻拭き、授乳服、使い捨て哺乳瓶など。カセットガスボンベで稼働する燃料を含むガス式発電機、蓄電池充電用のソーラーパネル、トイレットペーパー、使用済みおむつ収納袋。これだけは準備しておこう。ご自宅の備え。家具の置き方、工夫していますか？大きな地震の際は、家具は必ず倒れるものと考えて対策を。家具は壁に固定。寝室や子供部屋には、できるだけ家具を置かない。置くときは低い家具にする。家庭内備蓄をしておきましょう。災害は季節や時間に関係なく起こります。特に寒い冬季用に備えておくことも必要です。飲料水、食料。レトルト食品や缶詰など、タンパク質やビタミンが取れるものを、家族が3日、できれば7日間過ごせる量。携帯トイレ、必須アイテム。数日間分あると安心。衛生用品、 救急用品、アルコール消毒液、マスク、歯磨きセット、歯磨きシートなど。下着、使い捨てタイプなどがおすすめ。懐中電灯、片手が塞がらないヘッドライトなど。携帯ラジオ、カイロやレインコートなどの季節グッズ。季節に応じて中身を入れ替えておくのがおすすめ。必要なものは季節によっても変化します。特に冬季は低体温症のリスクが高まります。寒くなってきたら、非常用持ち出し袋に防寒対策グッズを加えておきましょう。冬の避難時の服装と非常用持ち出し袋。冬の避難所は防寒対策が必要になります。ニット帽、マフラー、手袋、防寒着、オーバーズボン、暖かい靴下、マスク、使い捨てカイロ、毛布、冬用寝袋、上履きなど、これらを非常用持ち出し袋に入れて準備しておきましょう。またご家庭や友達と地震に対する備えを話し合ってみましょう。参考となるホームページを紹介します。ここに2つの二次元コードが掲載されています。1つは東京備蓄ナビの家庭でできる備え関連サイト。もう1つは NHK の非常用持ち出し袋、あなたに必要なものは。各地区で防災訓練実施中、防災訓練に参加して災害に備える。自助共助を促進するため、小学校区単位の協議会や自主防災組織で、工夫を凝らした防災訓練を実施しています。このような訓練に参加・体験することで、いざ災害が発生したとき、慌てずに行動することができます。今年度各地で実施した防災訓練を紹介します。防災・資機材の使用方法などを確認する訓練。初期消火訓練、龍ヶ崎西地区など、AED や救急救命訓練、鳴馬台地区など、避難所設営訓練、北門間地区など、マンホールトイレ設営訓練、慣れ芝地区など、給水訓練、龍ヶ崎地区など、防災グッズ展示、城之内地区など、ここにそれぞれの訓練の模様を伝える6枚の写真が掲載されています。安否確認訓練。防災行政無線の放送を合図に各地区で決めたルール、地区防災計画などをもとに安否確認を行う訓練を実施しています。長戸地区、八原地区、長山地区などが実施しています。ここに安否確認用旗が掲げられている訓練の写真、地区での情報収集を行っている訓練の写真が2枚掲載されています。令和6年能登半島地震災害義援金受付中。日本赤十字社では被災者の方への災害義援金を受け付けています。受付場所は市役所、総合案内、福祉総務課、西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーション。義援金受付総額は2月2日現在、174,734円です。詳細を伝える二次元コードが掲載されています。ここまでの担当は吉田清美です。